峰ヶ塚古墳にも大和武尊皇の白鳥陵の言い伝えがある。水野、峰ヶ塚古墳からは豪華な太刀や装飾品など目を見張るような品々が発掘されています。古墳の盛り土も極めて固く突き固められていて、30階建ての高層ビルの土台にもなるほどの頑丈さです。周りの堀も二重で、天皇かそれに近い方の陵墓に違いありません。議長、私も平成4年に発掘現場を見学しました。九州の阿蘇の石で作った棺があることに驚きました。現在、古墳の周囲は史跡を生かした峰塚公園として昨年5月にオープンし、市民の方々の憩いの場、散策の場となっています。市長、峰ヶ塚古墳の周辺には、かつての竹の内街道に沿った村々の風情が残されています。古市駅から峰塚公園にかけての町づくりの整備にあたっては、このような歴史資産と共存した形で進めることが大切だと考えています。武田、峰ヶ塚古墳からは、冠や垂れ飾りなど息を呑むほど素晴らしい装身具が出ています。古事記に出てくるような豪華な冠をかぶり素晴らしい服装をまとった人物が天皇に代わって外交の場で活躍する場面がイメージされます。古代には高い身分の象徴であった素晴らしいアクセサリーが巨大とは言えない峰ヶ塚古墳から出ているのだから、もっと大きな古墳にはどんなものが埋まっていたのか想像もつきません。白石、峰ヶ塚古墳が作られたのは朝鮮半島からどんどん新しい文化を受け入れている舶来品全盛の時代ですが、太刀の作りなどは日本の伝統的なものを大切にしているようです。市長、大陸との結びつきというと古市の安閑天皇陵古墳から江戸時代に掘り出されたというガラスの碗が東京国立博物館に展示されています。そのガラスの碗とそっくりなものが奈良の正倉院にも伝わっているというので、昨年秋の正倉院展で見てきました。1500年も前のものが残っていることが素晴らしいですね。水野、その通りです。この2つの碗は同時期に日本に到来し、一つは正倉院で天皇家の宝物として長く伝えられ、一つは日本に来てすぐに安閑天皇陵に納められたもの。その両者が今日揃って見られるのは本当に奇遇ですね。白石、日本の古墳からガラスの器が出てくるのは本当に珍しく、まだ3カ所しか見つかっていません。アジア大陸、しかも 7000km も離れた古代ペルシア、現在の中東地域で作られ、はるばる羽曳野まで運ばれたものです。安閑天皇陵古墳というのは葬られた人に疑いがない数少ない古墳の一つと考えられていますので、安閑天皇陵古墳から出たことが確かだとすると、このガラス碗は安閑天皇の持ち物であった可能性が大きいということになります。議長、そんな古い時代にどのようにして羽曳野まで伝わったのですか。水野、多分朝鮮半島の百済新羅の国から献上されたんでしょうね。海の玄関、なにわと大和の都をつなぐ道。水野、松原市の北部では側溝を備えた幅18メートルもある古代のなにわ大道の跡が発掘されています。まっすぐ北に延長すると四天王寺の東の大道を通ってなにわの宮の朱雀門、大極殿につながります。同じように泉と大和をつなぐ東西の大道、大津道、田地比道がここ羽曳野を通っています。羽曳野は古代大道ネットワークの中心です。武田、物や情報というのは道を通じて運ばれます。古代の日本では道を中心にして村々や国々が連なっています。朝鮮半島や中国、さらにはペルシャからのものや情報が何話からの道を経て運ばれ、その結果としてここ羽曳野も繁栄していたのでしょうね。市長、今も古来の道は生きていますし、南阪奈道路や大阪外環状線、 堺羽曳野線にも受け継がれています。これからの町づくりにおいてもきっと生かされていくでしょう。古市古墳群の世界遺産登録に向けた取り組み。白石古市古墳群は世界遺産の候補のトップといっても過言ではありません。現在世界遺産になっていない方がおかしいとさえ思います。大阪の都市圏にあって周囲の市街化が進んでいるものの、文化財としての価値が失われたわけではなく、現状でも世界遺産に登録する価値は十分にあります。今後古墳周囲のバッファゾーン、緩衝地帯をどのような考え方でどのように設定していくかなど、解決しなければならない大きな課題もありますが、現状も勘案しながら国の内外からたくさんの方が来られる場所としてふさわしい環境整備の方向性を明確にした上で、保全と活用の方策を考えていく必要があります。武田、私は大阪大学で社会と大学との連携を図る仕事を担当しています。すでに堺市とは地域連携協定を結んで、モズ古墳群の世界遺産登録について微力ながらお力添えしようとしています。関西には京都、比叡山、奈良、熊野、姫路城などいくつかの世界遺産がありますが、大阪にはありません。早くモズ古市古墳群が世界遺産になることを願うとともに、これらと連携した大学の役割も考えていきたいと思います。水野、世界遺産は日本人のためにだけあるのではありません。人類の英知を示す古市古墳群を世界の人たちに理解してもらうには、英語や韓国語、中国語、フランス語などさまざまな言語による説明も必要でしょう。寺内町がある富田林市、聖徳太子の御所がある太子町などとも手を結んで、関西空港からつながる観光コースも考えられます。多くの人々に訪れていただくのにふさわしい、きれいな町を作ることは、市民の方々にとっての住みよい町づくりにつながります。武田、羽曳野市ではずっと守り伝えられてきた古墳が生活の中にあります。市民の生活と両立してこそ世界遺産の価値があると言えます。緑豊かな古墳が点在するきれいな町並みを時代に伝えてほしいですね。議長、私も古市古墳群は子供の頃からずっと生活の一部になっています。世界遺産を目指すことは羽曳野市だけでできることではありません。大阪府や国の関係機関、近隣の市町村との連携が大切です。市民の方々に、羽曳野市は素晴らしい日本の歴史を物語る巨大古墳がある町、またこれらの歴史資産を誇れる町であるという意識を広げていく活動が大切ですね。市長、これからも世界遺産登録に向けて大阪府や堺市、藤井寺市と共同で取り組んでいきたいと思います。市民の皆様の意識には世界遺産にぜひ登録すべきであるという思いもありますが、生活の中に溶け込んでいる古墳と共存して生活できたら良いというごく自然な受け止め方をする思いもあります。このため今後の町づくりにあたっては、古墳を含めた現存する歴史資産と共存した魅力ある町づくりを行ってまいりたいと考えていますので、皆様方におかれましてもご支援ご協力いただきますようよろしくお願いします。本日は大変貴重なご意見どうもありがとうございました。